意外とですね、現地で店舗をやってる方のお手伝いをすることって多いんです。現地で店を出すってことは分かりやすくやるんだなと、まあ思うわけですね。なんですが、この言う人に限ってですね、驚くほど集客とかマーケティングについて全然やってない人もね、多いんですよ。なんで今日はそういう時に何をしてるかみたいな話をちょっとしたいなというふうに思うんです。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が622回目の配信ということで、また張り切ってお送りします。今日タイトルこんな風にしました。店舗に集客するときにまずやるべき5つのことということで、まあ店舗の話をしたいと思うんですね。まあ待ってください。店舗やってなくても、おそらく少し関係ある話をしますので、まあまあ聞いてください。で、ちなみに、独立をしたいとか、起業したいって思ったときって、多分昔ながらの人って、一番最初に店舗やるっていうイメージ持つことって多くないですかね。で、これって、海外にいらっしゃる方でも同じで、僕も、たくさんのクライアントさんをお手伝いしますけれども、意外とですね、現地で店舗をやってる方のお手伝いをすることって多いんです。なんかね、僕、日本に何か売るものしか手伝ってないって思われることもためらうんですけど、現地のローカルの店で、ローカルの人向けの、ビジネスを、コンサルティングすることも結構多いんですよ。まあ、寿司屋もそうだし、まつげの X10 のサロンもそうだろうし、マッサージのお店だったり、ケーキ屋さんも、まあ、あるし、なんでしょう、フェイシャルとかの、いわゆるこう美容のサロンだったり、美容院だったりとか、他もいくつかありますね。こういう店も海外の方でもやっぱり多くて、やはりまあ、現地で店を出すってことは分かりやすくやるんだなと、まあ思うわけですね。で、なんですが、この言う人に限ってですね、ビジネスがうまくいってるっていうか、まあ回ってるから相談されたりとか、これから回したいって方も多いんだけど、驚くほど集客とかマーケティングについて意識してないっていうか、意図した作業をほとんどというか全然やってない人もね、多いんですよ。私全然何もわかんなくてやってきたんですよね、みたいな。で、売り上げちゃんと上がってるんですよ。って人が結構多くて、これ聞けば聞くほど、ああ、もうちょっといろいろやれば楽になる。いろいろ資金も余ってくるだろうし、規模も大きくできるだろうし、他のビジネスも切り替えやすかったりするので、楽になるのになと思って、こっから触ることは結構僕も多いんです。店舗の、要はお客さんを増やすってことですよ。で、それ以外のことに、その次に手を入れるっていう順番にすることも、当然よくあって、なんで今日はそういう時に何をしてるかみたいな話をちょっとしたいなというふうに思うんです。で、まずこの話をするときに、店舗がなんでそんなに、なんだろう、いろいろやらなくても大丈夫かっていう話をするとですね、すると、やっぱ店舗だからなんですよ。店舗なりのメリットがあって、一つは、まあ当たり前ですけど、店舗っていうのはやっぱあるだけで、人の通りがあって、車でも、電車でも、徒歩でも、人の通りがあって、目にするってことがあると、露出をするじゃないですか。露出をしますよね。なので、お客さんがよっぽど砂漠の真ん中とかじゃない限りは、お客さんがゼロってことってまあないんすよ。ないので、お客さんが来るってところからスタートできるとか、お客さんが見ているってところからスタートできる有利さがやはりあるだろうと。一方でオンラインの世界っていうのは、もうバーチャルなものなので、人の目に触れるってことをわざとやらないと、もうずっとナッシング。お客さんゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロってことって普通にあるので、まあこれ大きく違うなと思いますね。で、二つ目が、エリアの問題があって、やっぱ店舗っていうのはもう空中に浮いてませんからね、どっか地域にあるわけでしょ？そうするとこの都市とかエリアの人たちしか相手にできないですよ。できないから、証券はちっちゃいことがあるんだけど、まあ言ってもね、オアフ島とか、まあニューヨークとかロス、LA とかだったらめっちゃでかいので、パリとかね、ロンドンとか、そのエリアがちっちゃいなんかいう話じゃないんだけど、でもやっぱちっちゃい。制限されている。でもその代わり、そこにライバルが一気に世界中から集中することっていうのはほとんどないわけですよ。ほとんどね。ない。から、寝て起きたら、ライバルが3つ急に増えているとかってことはもう起こり得ないじゃないですか。だからやっぱ戦いやすい。 せいぜい一個できてあそこ落とし店ができちゃったぐらいですね。なんだけど、オンラインの世界だったら、トレンドが来てるようなビジネスだと、寝て起きたら、広告にライバルが10倍増えてるとかってことってあるんですよ。やっぱこういうこと考えても、私何にもそういうのも気にしてこなかったんですよね。でもなんか大きくなっちゃってってことは、起こり得るだろうと、思います。いや、もちろん誤解があったらいけないので、その、店舗の経営者の方が、とぼけてるんじゃないんですよ。土俵が違うんですよ。その方々は当然のごとく、場所を借りるのに保証金とかを高く積んで、国によるけどね、高く積んで、しかも店っていうのはスタッフが必要なのでね、スタッフをちゃんと雇い入れて、ビザの問題も、なんだったらビザを出したり、もしくは給料もちゃんと出したり、辞めないように時給アップしたり、マネジメントしたり、で、売れなくてもその固定費はかかってくる、電気代もかかる、ガス代もかかる、みたいなことになるので、リスクの取り方は、オンラインでまず始めますみたいな人から比べれば、もうこれは子供ですよ。もうすごい大人。だから腹のくくり方が違います。腹の座り方はやっぱり違うなっていうふうに僕は思います。突っ込んでるお金も違うので。これはもう比べ物にならないぐらい素晴らしいです。あとマネジメントね。人が目の前にいますから、彼女を彼らが辞めないようにするとか、気分よくやるとか、揉め事を解決するとかってことは、オンラインでやってる人にちょっと想像つかないようなマネジメントしてるので、ここもやっぱり、気合入ってますね。プロ。もう何枚も終わってです。オンラインだけでやってる人よりはね。ってことがありますからね。誤解がないように。僕が言ってるのはただマーケティングと集客の話なんです。だからこそ、そういう人って、まあ、ベテランっていうか、ガリガリの経営者なんで、ここにちょっとこう、集客とかマーケティングとかですね、いうエッセンスを加えれば、もうちょっと楽になるのになと、別の商売したいと思ってたとしてもですよ、思うので、ここからいじることが多いって話なんです。じゃあ何をするかなんですが、すっごく基本的なことをまずやっぱした方がよくて、これオンラインだったらやってないともう話にならないようなことなんですが、まず一つは、オンライン関係ないけど、まあ店舗、まず一つですよ。一つは、これから店舗やりたい人にとっても申し上げると、とにかく、これオンライン関係ないや、立地です。立地がすごい重要で当たり前ですよ。当たり前なんだけど、これ結構気にしてない人多くて、やっぱ人通りが来るところに出せってことですよ。露出を勝手にするところ、つまり家地メイン通りがあって、どんなエリアでもどこでもいい、人がたくさん通る、その私の商売にとってふさわしいお客様がたくさん通る、もうとにかく通らないと、関係ない客でも、女性向けの店でも男性がいっぱい通ってても、その人の奥さんとかパートナーとかに話すかもしれないからね、その人通りがとにかくあるところに、目立つところに出す、つまり路面ですね、1階とか路面に出すということがすごく重要で、ここの家賃が例えば月50万円ぐらいだという時に、じゃあこの2階だったら25万に下がるとかね、30万に下がるとか、1本ちょっとこっち行くと、ちょっとこう1ブロックちょっとこっち行くと20万とかってなると、こっち借りる人が多いんですよ。多いんですって。なんですが、これがやっぱ一番やっちゃいけないことだったら、この20万で借りれるけれども、人通りが多いところを探して、もうエリアごと変えちゃった方がいいという話ですわね。もしくはこのお金が払えるように、まあ半年なり1年間持つような資金調達を、借り入れなのか、投資かわからないけど資金調達するという力を発揮しないと、ここでほとんどの勝負が決まる部分はやっぱあるだろうと思うし、私あんま考えてこなかったのよねと言ってうまくいってる人、この立地の選び方がまず抜群だったりする、偶然かもしれませんけどと思いますね。例えば僕の友人の美容師のオーナーも独立するときに、とにかくお金がいっぱいかけられないし、お客さんが来ないといけないってことをよくわかってる人だったので、もういろんな駅を見て、駅前の通りを見て、人通りを全部チェックして、これ右に曲がる人が多いのか、左に曲がる人が多いのか、あ、こっちの右に曲がる通りが人が多いな。じゃあここの路面で何か空いてる店がないか、いくら、これは高い、これは無理だ。じゃあ他の駅変えるか、いやでもこっちで、あ、このなんかシャッター閉まってる場所は、空いてんのかなと思って連絡してみて、あ、空いてた、しかも安いとかなって、すっごい狭いスペースなんですけども、そこで路面の店出したりとかっていう風にしてうまくいってるんですね。一方でそうじゃない人は、素敵な店が作りたいってことはイメージしすぎてて、広くて鏡もなんか5つぐらいあって、ピカピカの内装にするためには 家賃とかいろんなことが払えないので、2階の店とかね、ちょっと離れた場所とか、いうところにですね、作っちゃって、客来なくて潰れるってことってすっごい多いんですって。で、僕が結構昔よく話を聞いていた、フランチャイズの店を100店舗ぐらいやってて、すごい羽振りのいい社長がいて、その方がおっしゃってましたけど、社長の仕事は、ほっといても人が来るところに店を借りることであって、それ以外やることないと。一番ダメな社長がやることは、人が来ないところに弱気で借りたくせに、その店に来るためにそのスタッフの子たちを、それが例えばケーキ屋だったら、そのパティシエをわざわざ外に出させて、メイン通りでビラを配らせるみたいな炎天下にとかいうのは一番バカな社長だみたいなことをおっしゃってて、まさにそうだと思うので、この場所選びがうまくいかないぐらいだったら、店舗は諦めるぐらいの方が、おそらくいろんな意味で楽だなというのが一つ目ですね。ただこれは今日の話とちょっと違って、これがうまくいってるから多分何も考えておらなかったのねっていう人がうまくいってるんだと思うんです。まあそれ置いといて。じゃあ、それがうまくいかないとか、うまくいってもさらに、うまくいってる人はさらに大きくするためにとか、うまくいってない人はビラを配らないためにってことでどうするかってことが二つ目から続くんですが、二つ目はですね、これも驚くほどやってない人多いんですけど、ウェブサイトをちゃんと作ることですね。なんかめっちゃ適当だったりします、店舗って意外と。持ってないこともありますね。Facebook ページだけとか、インスタだけとか。あるので、ウェブはやっぱりちゃんと作った方が、やはり良くて、で、そのウェブサイトに、テスティモニアルって客の声とか、推薦の声をしっかりたくさん入れることは、レストランだとちょっと違うけど、でもやっぱりたくさん入れることが重要だし、スタッフだったりの紹介とかご挨拶ってことは、しっかりと載せる。写真付きですよ。あと、アクセスね、地図どこにあるかもしっかり書く。道順が分からなかったら道順も書く。駐車場があるかないか、ただか、ただじゃないか、もしっかり書く、書く必要がありますね。あとなんだろう。もう一個は、あれですよ、あれ。レスポンスデバイスって言うんだけど、どうやって電話するか、特に予約が必要なお店の場合、まあサロンとかね、マッサージとかいうのをやる方が多いと思うんです、海外の人とかだと。飲食店はまたちょっと違うんだけど、でもその場合でも、どうやって予約をするかってために、電話番号だったりの窓口をしっかり、そのエリアにふさわしいものを入れるってことなんです。例えば、ハワイのオアフ島のまつげのあのクライアントさんは、やっぱオアフ島のローカルの方って、店に電話するときってテキストメッセージで送ることが多いと。まあいろいろあるんでしょうね、文化がいろんな国でありますよ。だけどテキストメッセージ送るんです、その国は。送るので、テキストメッセージをどうぞっていう電話番号をバーンって載せるとかね。あと、Facebook のメッセンジャーを使う方がとても多いならそのリンクをちゃんと貼るとかですね。電話かける人が多いなら電話番号をガーンと載せるとか、メールフォームを使う人が多ければメールフォームをちゃんと入れるとか、全部使うなら全部ちゃんとバーンと並べるみたいな風に、窓口もしっかりと書くってこともすごく重要だし、営業時間もちゃんと書くとかっていう基本的なことを目立つようにするというのもとても大事だと思います。で、これってなんかウェブサイトのビジネスをしてるっていうか、オンラインの商売してる人にとってはなんか初歩的すぎて、はぁって感じだと思うんですけど、店舗だとね、本当にやってないことが多いので、これはすごく重要かなっていうふうには思いますよ。思います。これが、基本的に、ね。で、二つ目。これはでも、ウェブサイトってでも見てもらわないとね、たどり着きもしないから、次露出の問題なんだけど、が三つ目か。三つ目は、やはり今時は、Google マップ。Google マップに載せることを Google My Profile っていう名前に最近変わったんですが、Google My Profile に自分の店の情報をしっかりと載せる。しっかりと載せるって意味わかります？ Google って、ウェブサイトに地図が、ごめんなさい、住所書いてると勝手に拾ってきたりするんですけれども、ちゃんと登録をして、店主として、オーナーとして登録をしなさいということです。店の名前とかね、あとサービス名とか、まつげの X だったら、まつげの X ステーション、何本いくらみたいな。サービス名と金額とかも全部入れられるんですよ。入れられるし、あと写真、店の風景とかも全部こう、写真も何枚も何本も登録できますし、あと営業時間ね。Google マップって検索の時に現在営業中っていうボタンとかがあるので、営業時間もしっかりと書く。あと説明文の概要も書くとか、いうふうにやるんです。なおかつ、Google マップって実は口コミが結構大事で、口コミを書いてもらうんですよ。知り合いでもいいだろうし、お客様でもいいですけども、ひたすら書いてもらうと。しかも長文で書いてもらったら、Google マップのキーワードだったりとか、サービスの 一覧のところに言葉が入りますよね。あの、アイラッシュとか、マッサージとか、何でもいいんですけど、カットとかパーマとか入るじゃないですか。そういうのをちゃんと散りばめておけば、ここで検索の順位っていうのは必然的に上がってくるので、そこもきっちりとやるということですね。で、こなれたオーナーが多いエリアだと、この Google マップってしっかり対処してるので、なかなか手強いんですけども、でもね、やってない人も多いんですよ。なので、これもちゃんとやりましょうっていうのが、三つ目ですね。なんか当たり前でしょなんだけど、やるんですよ。で、もちろんその、怖いのはクレームっていうか評価1とかですね、変なクレームが怖いと思うんだけど、でもやらないと店舗ってすごい重要な要素なので、これはやっぱあえてやるしかないだろうというふうに思うし、中途半端にやるから、僕のね、その誹謗中傷とかの対処をするサービスをしているクライアントさんが言ってましたけど、人は悪い評価を持った時にわざと書き込む。つまり、書き込むモチベーションって、嬉しかった時よりもムカついた時の方が多いから、Google マップの評価ってリスキーだという話を彼が教えてくれてて、まあそれはそうですね。悪い評価の方がかかりやすいから。で、ビビると思うんですが、だって、悪いと思ってるからね。だからこそ頼めってことですよ。書いてくださいって。で、やれば書いてくれるので、そうすると、がっつり集める気になれば、悪い人もいるでしょうよ。それはもう人間なんですから。だけど、悪い人もいていいんです。けど、いい人もたくさん集めるというふうにしないと、中途半端だとおそらく悪いものが目立つって方、ああ、Google マイプロフィール失敗したみたいになっちゃうから、ここは気をつけた方がいいですね。もちろん、ちゃんとね、個人商店とかで、常連さんと相手になさってる場合はそんな悪いクレームってほとんどつかないっていうか、ライバル以外はつけてこないと思いますけども、まあ、この辺は注意が必要だから、がっつりやると。これが三つ目。で、四つ目も、これも当たり前のことなんだけど、やはり広告ですね。で、広告の議論ってさっきローカルビジネスだと、ライバルが少ないって話をしたんだけど、やっぱり、全国とか全世界を相手にする商売に比べたら、ライバルの数はやっぱ少ないですから、なんだかんだ言って、少ないので、そこはシェア取ってこうよってことで、Google の広告、Google のリスティング広告と、まあ、ごめんなさい、ブラジルとかね、ロシアも今言葉にしちゃいけないな、中国とかはちょっと種類が違うから置いといて、一般的には Google が支配している国だと思うので、Google のリスニング広告と、あとは Facebook、括弧 Instagram 広告をしっかりとコンバージョン広告を出すと。で、ウェブサイトにたどり着いて、さっきのフォーマットが出てくるって感じで、お金を使った方が、いいですね。だってさ、10万使えって言ってるわけじゃないので、1万100ドルからでもいいし、200ドルからでも月いいんですけども、これも露出をすごく大きく加速させることだろうというのが、4つ目。ですね。なんでかって、こうやってない人が多いから言ってるんですよ。ネットビジネスだったらこれやってないところなんかもう何にもできないんですけど、この当たり前のことに立ち戻っていくってことがすごく、重要だろうというのがこれ4つ目ですね。で、まだあります。5つ目が、これちょっとネットっぽくなっていくんですけども、5つ目はですね、やっぱオンラインでできるっぽいこと、テンポからちょっとずらしていくことが必要で、まあ、簡単に言うと、テイクアウトだったり、ピックアップやれってことなんです。テイクアウト、ピックアップ、出張を入れていこうということで、これメリットは何かというと、例えば、ケーキ屋さんのクライアントさんの場合は、やっぱケーキ屋さんに来てもらう、営業時間に来てもらうっていうスタイルを取ってる限り、営業時間を伸ばせば伸ばすほど売上って上がるんですよ。当たり前だけど。上がるんですね。その、配価率って言うんだけど、お客さんがこう来る幅が大きいんでね、この分売り上げが増えていく。でもこの幅の分だけスタッフのその勤務が必要だから固定費が膨らむじゃないですか。で、ドキドキしちゃってこうなんかこうなっちゃうんですよ。行ってこいで。なんとかちゃんが子供がちっちゃいからここ来れないからみたいになってですね、調整しきれないので、予約制、ピックアップ制にして時間を決めてしまえばここに人がいればいいので、やはりマネジメントもしやすくなる部分があるだろうと、思います。あとお客さんもね、選択しやすいので、通販みたいなものですけどね、通販ができないとしたら、ピックアップとかテイクアウトっていう部分を入れて、マネジメントコストを下げていく。となると、利益にレバレッジが効いていくだろうと思う。だって、店舗長くやればやると電気代もかかるんでね、あなたの労力も増えてくるので、このいう入れ方をしていく。で、出張ができる、マッサージだったら出張とかね、まあ、女性だったりすると、いろいろ国によってリスクがありますけれども、法的に問題ない場合ですよ。出張をしてるとか届けるとかいうふうに、やっていく方法もやっぱ予約制が取れるので、店舗のマネジメントっていうのが ほとんどしなくてよくなるから、ここも非常にレバレッジが効くだろうと思うし、極論言うと、出張で行けると思ったんだったら、店舗のエリア、通えるエリアをもっと幅広く、隣町でもオープンして、隣町の人を雇って行ってもらうっていうビジネスまで広げられるじゃないですか。じゃあちょっとだから店舗からずれるんですよね。みたいなビジネスにもできるので、出張とかテイクアウトとかピックアップっていうサービスは、やっぱ導入していくべきだろうというふうに思います。で、もっと言えば、物販やってるなら、店で物を売ってるなら、その物の物販というのも当たり前に、できる。まあ、最初は届けることから始めるかもしれませんけど、通販って世界にも行ける、こう、切り口になるっていうかね、きっかけになるというふうに思うので、こういうビジネスも、うちのクライアントはよく展開させてます。例えば、アートメイクの、サロンやりながら、通いで、その教える学校もなさってた方が、ハワイでなさってるんですけども、すごくベテランの経営者さんでいらっしゃって、店舗はすごく、うまく大きくなさってるんですけども、で、学校もとても上手になさってたということに対して、プラス日本に住んでる方にオンラインでコースを売っていくってことも当然なさっていて、こうなるとこっちレバレッジ変わるじゃないですか。とかっていうふうに、これ道筋になるし、あと、ケーキの方もさっき言いましたね、ピックアップ入れた、ことでちょっとバランスが変わってきたし、あと、まつげのエクセの方は、二つ拠点があったんですよ。自宅を改造した方と、借りてる方と。で、こうなると二つとも営業時間確保しようと思ったら、二人人がいりますよね。完全なるフルタイムが二人。店番がないと、こう閉めるしかないじゃないですか。なので、完全予約制にしてしまって、1.5 人ぐらい、つまり半日ぐらいしか働けないとか、二日に一回しか働けない人を抱えとけば、予約が入った時だけどっちかにどっちかが行けばいいので、まあ結構効率的な業務の運用ができるようになったとかいう、まあ単純な話なんですけどね。だから店舗でのデメリットっていうのは多分店番だったり、シフト勤務をさせなくちゃいけないことなんですけども、この制約を超えていこうねっていうアイディアが、5つ目の話です。と、まあこんな感じなんですけど、ここまでなことを聞いてどう思いましたかね。オンラインの商売してる人は、そんなこともやってないの、やってるでしょって思ったかもしれないけど、意外とやってないことがあるので、これをまずやりましょうというのが大事だと思います。で、これをやった上で動きを見て、全く別のビジネスを始めるのか、ここからオンライン、完全オンラインにブワッと飛躍させて、商売するかってことは、やれるんだろうなというふうに思うことが多いので、ご紹介をさせていただきました。はい、それでは622回目の雑談に行きたいと思います。今日はですね、お知らせみたいな感じになるんですけど、この前実はインタビューを僕受けてきたんですよ、がっつり。久々に、人様から話を聞いてもらうってインタビューを受けて、それはポッドキャストの番組だったんですけども、そのインタビューを受けてきた話をしたいと思うんですが、インタビューを受けた人はですね、板倉光さんと言って、僕のお友達なんですが、つながりが結構面白くて、すごく昔、ほんと10年ぐらい前ですかね、僕初めて LA にセミナーしに行った時に、セミナーの、メインのセミナーじゃなかったんだけど、違うなんか集まりに呼んでもらって行った時にいらっしゃっててね、LA 在住の方なんですが、いらっしゃってて、で、なんか初めて紹介されて、こんにちはって言った瞬間になんかわかんないんだけど、サーファーですかって僕聞いたんですよ。サーファーに見えたから。で、別に自慢じゃない、自慢なんですけど、じゃあ、そうですって、よく当てたなって自分で思ったんですけど、そうですかって急に親近感が湧いて、で、とても気のいい人ですから、じゃあ、なんかサーフィンしたいんですよねって言ったら、じゃあ、板貸してあげましょうか。じゃあ、俺が聞いたのかな、板貸してくれませんって言って、サーフボードだけ借りるぐらいの、ご本人が忙しくて行けなかったので、サーフボードを借りるぐらいの、乱暴な関係から始まりまして、で、その時はサーフィンは一緒に行けなかったんですけど、板だけ借りて、で、その次かな、次にロスに、LA に行って、セミナーに行った時とかは、がっつり何日間もサーフィンをご一緒で連れてってもらいましたし、ご本人がハワイに仕事でいらっしゃってる時に、僕もハワイ滞在しててね、家族と長くいた時に合流して、その時も一緒にサーフィンをご一緒したりとか、あとたまに日本に帰国なさるので、日本に帰ってきた時に東京に寄られた時はもう1日しかなくても、今日の夜の便でロスに帰りますの日でも行きましたよ。ホテルにお迎えに上がって、一緒に千葉のサーフィンに行ったりとかですね、いうような中でございまして、まあお友達、サーフィン仲間でもあってお友達なんですけども、まあそんな ミツさんって言うんですけど、と、この前もですね、たまたま3年ぶりにいらっしゃったので、東京にいらっしゃって、3日、2日間ぐらい東京いるっておっしゃったんで、じゃあ、行きましょうってことでサーフィンにまた行きました。一緒に行って、ね、久々にサーフィンして、天気も良くて、波も良くて、最高だねっつって、クタクタになりながら、東京に戻ってきて、で、当然ね、海外の方が日本に帰ってくるとラーメン食べたいでしょうから、ラーメン食べよう、食べたいんだっつって、あ、じゃあ、つって、美味しい、こってりした、もう体に悪そうなラーメンを一緒に食べましてですね、がっつり食って。でもビール飲むと運転もできないしってことでこう我慢して。で、そこで、もともと約束してたんですけど、そのミスさんがやってる、ポッドキャスト番組があるんです。社長さんですからね、ご本人も。ポッドキャスト番組があるので、それの収録をしたいんだってことで、あ、もちろん喜んで、ってことで二人でホテルまで行って、もうこんなんですよ、もう、眠いビール飲みたいみたいなんだけど、一緒にやったって感じの収録をしてきました。で、何の話だっけ？そう。で、サーフィンはもちろん面白かったんだけど、もともと、僕は人の話を、聞いてもらうってことがないじゃないですか。人の話を聞く方が仕事なんで、ないんだけど、今回は聞いてもらったんで、新鮮でした。しかも、どうやったらインターネットで儲かるんですかみたいなんじゃなくて、まあ僕ですね、河野達夫さんっていうのにフォーカスして、まあ、どういう人生だとかね、どういう仕事感だとか、どういう時間の使い方、いろんなそういうことをインタビューされたので、結構面白かったですね。で、もちろん仲いいのもありますし、仕事感とか、僕は結構価値観に共感することが多いので、まあ、波長も合いますしね。あと、聞き上手です。すっごく気持ちよく喋らせるのが、本当お上手な方で、で、ペラペラペラペラ2時間ぐらい喋ってですね。で、その番組が配信されたよってお知らせです。で、ミツさんの番組の名前が、1% の情熱物語っていうかっこいい名前なんです。1% の情熱物語ってどういう意味かというと、ポッドキャストでググってください。出てきますから。どういう意味かというと、海外にミツさんもいらっしゃいます。皆さんもそうかもしれません。海外にいらっしゃるんだけど、だいたい 1% ぐらいしかいないんですよね。100万人、1億人の人口に対して100万人って考えれば、1% しかいないんですよ。日本人のうち海外に住んでる人って。アブローディングな人ね。なので、この 1% の方々にインタビューをしていって、どういう情熱を持って海外にいらっしゃるのかってことを聞いていく番組なんです。起業家の方もいれば、働いてる方もいるんで、そういう番組でございまして、いつも海外の方が出てくるんですよ。でも今回特別枠ってことで、まあ東京でお会いしたのもあったんですけど、出してもらいました。多分僕が海外にちょっとプチ滞在にね、してたりとか、いろんな旅行って言ったら仕事で海外行ったりとか、海外の方を相手にしているから、呼んでくださったんですけど、ということで、話をしてきました。で、2時間もあるんで、第4回ぐらい今日から、今回から配信されているので、聞いてみてください。で、第1回がですね、主に僕の、情報収集の仕方とかの話をしていて、それは結構食いついてもらったっていうか、なかなかいいこと言ったんですって。自分では分かりませんでしたけどね。なので、情報収集について、河野の情報収集術が知りたい人もですね、ぜひ聞いてもらったらいいし、板倉光さんの話の仕方とかね、上手な聞き出し方を聞いてもらっても、とても楽しいんじゃないか。もちろん番組もね、海外にいらっしゃる方は共感できる話いっぱいあると思うので、ぜひ、聞いてみてください。1% の情熱物語という番組でございますので、それもし聞いて、感想があれば、僕にも教えていただければと思います。結構ね、この番組では僕喋ってないこと言ってると思います。なぜかというと、普段と違うこと聞かれてるから。なので、なんかこのおっさんの考え方が気になる人にとっては、普段話してないことを言ってると思うので、ぜひ、赤裸々に僕の話をしてますんで、聞いてもらえると嬉しいし、ミスさんの番組の方も聞いてもらえると嬉しいな、というふうに、思いますね。1% の情熱物語でございまして。ということで、まあ、とにかく、サーフィンと、ラーメンと、仕事がセットでできた一日だったんで、最高の一日でございましてですね。とっても楽しかったです。ということで、また来週。
皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。 海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。 で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。